オーディオバイブルジャパン5月29日です。新改訳聖書ヨハネの福音書18章1節から24節です。お聞きください。
イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところで、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一帯の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて、誰を探すのかと彼らに言われた。彼らは、ナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度、誰を探すのかと問われると彼らは、ナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それは、あなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人であった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロは、そんなものではないと言った。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こしそこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに、弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか？私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、 なぜ私を撃つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。
ユダの導きによってイエス様は暗闇の中で捕らえられてしまいました。そして縛られて連れて行かれます。大祭司のもとに行くわけですが、人々はもうイエス様に対する敵対心、そういうものに満たされている様子がよくわかります。私たちも神様を知らない時には本当に神様に反抗する、神様を無視する、そういう罪深さを持っています。そしてイエス様を信じてもなおまだ、罪の性質が、神様を退けたいという、亡き者にしたいみたいな、そんな思いが働くことがあるのではないでしょうか。人間の罪深さがよく現れている箇所であると思います。こんな私たちがイエス様の愛によって、その身代わりの死によって救われたことを本当に感謝したいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。